ご神君、一つ、我が心で我が身を救い助けよ。大きな信心がよい。迷い信心ではいかぬ。一心と定めい。不行状があったり、迷ったりするとき、身も心も救われぬ。一心と定めて信心を続けていけば、心も助かり、身も救われる。大きな信心とは、偉大なバカとアホになることです。バカとアホに慣れているときは、我が心で我が身を救い助けていけるときである。信心をいただいていることがしみじみとありがたいと感じられるとき、あなたは信心によって救われ、身も助かっていけるときで、時です。信心によって救われ、身も助かっていけるときですと。信心をいただいていることがしみじみとありがたい。この信心をいただいているということはどういうことだろうかと思いますが、大きく分けて二つあるように思いますね。信心をいただいているということ。それは神様のおかげをいただける。信心をすることによって神様のおかげをいただけるということ。神様とつながっているというわけですね。神様とのつながりの手立てが信心だとの一つですね。ともう一つは信心によってということが、その教えをいただくということ。この信心ということにはやはり二つの面があるように思いますね。神様を信じるということですけれども、いわばそれは神様とつながっているということ。神様とつながるための一つの、方法というのでしょうかね。手立てだと。そしてもう一つは、その教えをいただくということ。それは私どもがどう生きるべきか。もうここ数日でしょうか。お話しさせていただいています。人間がどう生きるべきなのか、人間はなぜこの世に生を受けたのか、そしてまたこの世ではどうあるべきなのか、それはもうまさしく人間は心を育てることのためにこの世に生を受けたのだ、授けられたのだ、そしてまた私どもが生きているということ、それは生かされているということ、その生かされているということは何のために、ただ生きるために生きているのではない。そういう方もおられます。生きるために生きていると。そうではない。自分のわがままな願いを叶えることのために、出世することのために、お金を貯めることのために、お金はあの世に持っていけないのだから、金銀財宝はあの世には持っていけないのだから、いかほどこの世でその財を成したとて、あまりあの世に行くときには何も持っていけないというようなことを申されますね。確かにその通りですけれども、それでも人間はやはり金銀財宝というのでしょうか、財産、最近話題になっておりますのは、ある方がそれこそ何兆円ですかという報酬をもらうとか、それが承認されたとか、それは将来この方にそれだけの報酬を任せていれば、会社をそれ以上に発展させてくれるということに期待がかかっているのでしょうね。その人間というものを、その金銭の値打ちで値踏みいたしますけれども、そのたとえいかほどの金銭的な値打ちがあろうとも、人がそういう値踏みをしようとも、あまりあの世に行くときにはそれこそ持っていきませんね。どんなに財産資産がこの世であろうとも、あの世に行くときは何も持っていけません。まさしくあの世に持っていける、それは心だと、魂だ、助かったためし、清まった魂だけなのだと。 ですからこの世で本当に地道を上げて精進する、まあ目指すというのでしょうか、獲得したいと、そこに欲を燃やすべきことは自らの心を磨き、それこそこの世はあの世のためにあるのだと教えてくださる、あの世に持っていける心をこの世で作ろう、あの世で役に立つことのための心をこの世で作っておこうというところに、本当は意欲というのでしょうかね、貪欲なまでに欲を燃やさねばならないのですけれども、なかなかそうはなりませんね。やっぱり生身を持つ人間、その生身を持つ私どもの私的な願い、私的な私利私欲から来るところの、我情我欲から来るところの願い事を叶えてほしい、またその願い事が叶うことがありがたい、確かにそうですね、喜びもあります。昨日申しました、その黙って収めてよかったな、成り行きを大切にしてよかったなという、その実験、教えを実験したその後に、ああよかったなと、そういう実感をする、それは成り行きを大切にしたら右と願えば左となった、ああよかったな、黙って収めたらこうと言われた、ああよかったな、ではないですね。そういう世界まで行きつければこれはもう御の字でしょうけれども、なかなか生身の人間そうはいかない。黙って収めてよかったな、ああいい結果が出た、成り行きを尊んでよかったな、ああいいことになったという、やはりその黙って収めることであったり、腹を立てないことであったり、成り行きを大切に尊ぶということによって、そこに私ども個人にとっていい結果がそこに現れる、それを私どもは実証としてありがたがるわけですね。確かにありがたいことです。それは神様が成り行きを尊んだらこういう良いことになるよ、黙って収めたらこういう良いことが起こってくるよという、そのことをまあ示してくださるというのでしょうかね、分からせてくださるための一つの、まあある意味方便でもあろうかと思いますね。その黙って収めたら事態がますます悪くなったとか、成り行きを大切に尊んだけれども何もないじゃないか、かえって損をしてしまった、これということになったらもう成り行きを尊ぶことなんかもうやめよう、黙って収めることなんかやめよう、もう特にアメリカなどでは訴訟の世界ですか、ですから訴訟を起こしてガンガンこちらの方が発言した方が勝つわけですからね、そういういわば言った方が勝ちだと、黙って収めるなんてバカの骨頂だ、愚の骨頂だ、もうじゃんじゃん言いたいことは言って、自分の言いたいだけのことは言い、こちらの要求することは要求する、いわば何と言いますかね、物言う何とかというのがありますね、いわば言った方が勝ちだと、言う方が勝ちだというような世間の風潮が、風潮というのでしょうかね、そういう世界があるわけですけれども、そこにまあここは一言言わずに黙って収めようということなどは、この今朝のミニご理解の中にもあります、偉大なバカとアホということになりましょうね。とにかく、あそれは間違ってるよ、あこうした方がいいよと一言言いたくなるものですね。これはバカになろうと、バカとアホで道を開けと、ある先生がいただいておられますように、黙って収めるということなどは、やはり自分がバカにならなければ アホにならなければ行じれることではありませんね。ついついやはりあの人は頭がいいとか賢いとか切れ者だとかそう思われたい言われたいというのが私どもの中にありますから、あの人はバカだな、あの人はアホだなと言われてありがたい、バカと言われてありがたい、アホと言われてありがたい、嬉しいと感じる人はまあ少ないと思いますね。やっぱり あなたは賢いですね、頭がいいですね、切れ者ですねと、その言われた方がやっぱり心は何と言いましょうかね、喜ばしいですね。ところは信心の教えを行じるとか信心になるということは、まあそれとは逆のことかもしれませんね。むしろあの人はどうして一言本当はこうですよと言わないのだと、本当のことを言えば誤解されることもないのに、それはあなたの誤解ですよ、間違いですよ、こちらが本当ですよと言えば、それ でその立場が悪くなることもないのに、あの人はなんでまあ黙って収めているのか、バカな人だ、アホな人だと言われるのがオチかもしれませんね。しかし信心において神様と私どもの関わり合いにおいては、黙って収めて、それはバカになりアホになり黙って収めることの方が神様とよりつながることができる、そういう教えだからですね。人からはバカだアホだと言われるかもしれないけれども、私どもの心の中には、あ、師匠の教えを行じることができた、教えを守ることができたと、その教えを守ったことの喜び、行じていることの喜びの方が、人様の風評よりかもっと値打ちあるものに思えてくる、そういうものが信心ではないでしょうかね。それは私どもが人の目よりか神様の目を気にするようになるからですね。人から笑われても神様から笑われてはならないというような師匠の大坪宗一郎氏の見教えもありますね。その私どもが人に目を向けるのではない、その人のもう一つ向こうにある神様、さあこのことをどういただくことが、どうすることが神様は喜んでくださるだろうか、神様は何を私に願っておられるのだろうか、右に行くことを願っておられるのだろうか、左に行くことを願っておられるのだろうか、ここで一言言い返して、いわば口論になる、言い争いになる、その言い争いをすることを神様は願っておられるのだろうか、それともここは黙って収めて、それこそ物事が丸く収まることを神様は願っておられるのだろうか、私の心がどういうふうに動くことを神様は願っておられるのだろうかと、神様のお心、私にかけられる神様の願いはどういう今のことに対してですね、というその神様のお心に心を向ける、そういう信心のあり方というのでしょうかね、信心姿勢ということが、いわゆる信心をさせていただくということであり、心を神様に向ける、神様の願い、神様のお心はどうであろうかと、神様がどうご覧になっておられるであろうかと、神様の目を気にする、神様の心が気にかかる、そういう信心でありたいものですね。それが信心の信心生活ということになりましょうかね。そしてそこに神様が、それこそ師匠は 願い通り思い通りになったことは一つもないけれども、願い以上思い以上のことに物事が展開してきた、願い以上思い以上のおかげをいただいてきたとおっしゃっておられますね。いや、私どもが右と願って右になった、左となって左となったという、そういう私どものある意味小さな願い、お金を儲けたいという願いも、それは金額の代償にかかわらず願いとしては小さな願いでありましょうね。50歩100歩ですね。100万円儲かろうとしようと、10円儲かろうとしようと、それは小さな心ですね。50歩100歩なものです。ですから何十兆円儲かったからといって、それはまあ神様の目からご覧になったら大したことはない。それこそ銀行の通帳のコンピューターの中に金額が刻まれている、あるいは紙幣がある、まあそれこそインフレになって切り上げ切り下げですか、切り上げですかね、価値観が変わることがある、紙切れ、今までの価値が、それこそ一万円札が紙切れになったというようなこともあるわけですから、あまり大したことではない。より本当のところに目を向ければですね、しかし現実の生活においてやはりお金は大切な役目をしています。ないよりはあった方がいい、現実の今の生活において。ですから今の生活をの上において神様のおかげをいただきながら、そこにとどまることなく、その先を見越しての信心、より本当のことは私どもの心を育てる、魂を磨くことのためにあるのだと、そこに焦点を定めつつ、定めながら現実の生活も現実に即した生活をさせていただくという信心の在り方をさせてくださるのが、このお道だということなのですね。その両方が相まっていくのです。それが人間が人間らしく生きながら信心をさせていただくことができる道だと、それが愛楽理念だと言われるゆえんでもありましょうね。その生身を持つ人間が生身を持ちながら、生身を持ち私利私欲も持ち、それを叶えてもらいながら、なおかつ生き神の性であるところの生き神の目を芽吹かせ育てていく、その二つのことをさせていただく、まあ、そういう教えが、師匠が残された教えがあります。テープで、いわゆる肉声というのでしょうか、17年分でしたかね、昭和39年40年頃から、まあ下がられるまで昭和57年まではそれこそ毎日ご理解をしておられましたから、それがまあもちろん例外もありますが、ほぼ残っておりますが、それらを師匠がどういう教えをされたのか、それをまああまりにも多いものですから雑然としているところもある。そこを体系化するにはどうしたらいいだろうか、何を重点的に話されたのだろうかといったようなことも、全部のご理解を聞いたとしてもなかなか人間の頭ではわからないところがある。要点はどういう、師匠のご理解の要点はどこだろうか、まあ、今は人工知能というものがあって便利になりましたね。いろんな文章でも要約してくれるそうです。要約してもらうためにはデータをインターネット上になければならない。 AI、 今の人工知能にいたしましても、ウェブ上にあるデータを探してきて、そこからそれを要約するわけですからね。紙に書かれたもの、それをコンピューターが読み込んでそれを要約するということは今はまだできません。人手がかかります。 人間がデータを入力してそれを読み込んでそして要約するということになりましょう。それをおかげさまで昨日師匠の文字化されたデータがありますが、それをウェブサイト上に置くことができました。ですから、あ、これでやっといわゆる人工知能を使って初代の師匠のご理解を要約させたり、まあ体系化させたりといったようなことがデジタル的にできるかもしれませんね。また期待が膨らんできます。それは何のためか、人がより助かることのために、師匠のご理解をよりよく理解することのために、ある時師匠がご理解研究会というようなものができるといいねというようなことをおっしゃっておられましたが、これからはそれこそ人工知能を使ってでも師匠のご理解の研究がより一層できるようになるのではないかと胸が弾みますね。ありがたい時代になりました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。